9川越まつり。元来10月14日15日に開催していた川越まつり、本年は6年ぶりに10月14日土曜日、15日日曜日開催となりました。370年以上の伝統を誇る川越まつり、川越氷川まつりの出し行事として平成17年2月国の重要無形民俗文化財に指定され、平成28年12月ユネスコ無形文化遺産に登録された川越まつり、慶安元年1648、当時の川越藩主である松平信綱が氷川神社に獅子頭や神輿などの祭礼用具を寄進したことに始まります。それから3年後、神輿行列が初めて町内を渡御、その行列の後を町人たちは愚舞しました。これが現在の川越まつりのルーツです。ユネスコ無形文化遺産山鉾屋台行事、国指定重要無形民俗文化財、川越氷川まつりの出し行事、本年は18代が参加。1、大手町、出しの名称うずめ、県指定有形民俗文化財以下県。2、幸町、沖縄県。3、下町弁慶県。4、新富町一丁目家光。5、新富町二丁目鏡寺市。6、末広町高砂。川越市歴史文化伝承出し以下歴。7、菅原町菅原の道真。8、中町羅良王県。9、中原町川越太郎重頼歴。10、西小千葉町須佐之男の命歴。11、野田五町八幡太郎。12、松江町一丁目龍神、市指定有形民俗文化財。13、宮下町大和たけるの命歴。14、元町一丁目牛若丸歴。15、元町二丁目三能県。16、連雀町道館歴。17、六軒町三馬荘県。18、川越市昌城。なお、小型無人機ドローンなどでの撮影はご遠慮ください。祭りの見どころ、以下の催しは悪天候時には中止する場合があります。川越祭り公式ホームページの二次元コード。ひっかわせ、14日土曜日、15日日曜日、川越まつり最大の見どころの一つ、出汁が他の出汁とすれ違うとき、出汁の正面を向け、町同士の挨拶として、ひっかわせ、林の儀礼打ちを行います。宵山、14日土曜日、出汁に提灯が灯り、いばやしを披露、出汁やお囃子をじっくり楽しむことができます。時間、午後6時から7時ごろ、会場各所。飛びのはしご乗り、14日土曜日、蔵造りの町並みを舞台に飛び職人の妙技を披露。時間午後6時20分から20分程度。会場中町交差点。神幸祭、15日日曜日、氷川神社の神輿が巡行する伝統儀式、氷川神社出魚、午前10時15分、氷川神社観魚、午前11時45分ごろ。市役所前出汁巡行、15日日曜日、市役所前を出汁が巡行します。 市役所前の出し揃いは両日とも行いません。時間、午後1時30分から3時30分。川越まつりについて詳しくは、川越まつり公式ホームページや、10月初旬に観光案内所などに設置されるパンフレットをご確認ください。川越まつり交通規制。10月14日土曜日、15日日曜日、午前10時から午後10時。なお、川越まつり開催中は、信号機のかさ上げや、縦型に取り付けしている交差点があります。ご注意ください。路線バスのご案内。バス路線の変更。両日の終日。東武バスウエスト、西武バス、イーグルバス、川越シャトル。臨時バス停、北院前、初刈球場、石原町に臨時のバス停留所を設置。川越駅発、東武バスウエストの下り線のみ。臨時駐車場、両日の午前8時30分から午後10時。市民グラウンド、約190台プラスバス25台。古戦場、約150台。川越第一中、約160台。船場小、約70台。富士見中、約100台。月越小、約120台。旧川越保健所跡地、約100台。なお、小中学校は、雨天などによる校庭の状況で使用できない場合があります。臨時駐輪場、両日の午前8時30分から午後10時、中央小学校、市役所北側観光バス乗降場所。モバイルアプリ、川越まつりナビ、出汁のリアルタイム位置情報、トイレ、休憩場、臨時駐車場など、アプリ利用者のヒートマップ表示機能、利用無料、データ通信料などは自己負担。アップストアからの場合の二次元コード。Google Play からの場合の二次元コード。川越市公衆無線 LAN 川越フリー Wi-Fi について。Wi-Fi に対応したすべての端末で無料高速インターネットが利用できます。接続回数に上限はありません。1回あたり60分で何回でも接続できます。利用方法など詳しくは市ホームページをご確認ください。二次元コード。川越まつり写真コンクール。川越まつり会館。電話 225-2727。ファクス 227-5001。本年の川越まつりに関する写真を募集します。応募方法など詳しくは、川越まつり会館、観光課、本庁舎5階、市民センター、観光案内所などで配布している応募要領、または川越まつり会館ホームページをご確認ください。長島家住宅、旧武家屋敷の庭園公開、文化財保護課、電話 224-6097、ファクス 224-5086 市指定史跡の長島家住宅三久保町の庭園を毎週土曜日の一般公開に加え川越まつりの期間も特別公開します。当日直接会場日時午前8時30分から午後4時30分。14日土曜日、15日日曜日は川越まつり会館の開館時間を延長します。開館時間、午前9時30分から午後7時30分。入館は午後7時まで。なお、トイレ、授乳室は午前9時30分から午後9時30分まで開放します。旧山崎家別邸は午前9時30分から午後7時30分まで開館します。入館は午後7時まで。問い合わせ、川越まつり会館、電話 225-2727、 ファックス 227-5001 問い合わせ川越駅観光案内所電話 222-5556 午前9時から午後5時川越祭り当日は午後9時まで。10世界農業遺産認定武蔵野の落ち葉堆肥農法農政課電話 224-5939 ファクス 224-8712 埼玉県武蔵野地域川越市、所沢市、富士見野市、三芳町の伝統的な農法である武蔵野の落ち葉堆肥農法が国連食糧農業機関 FAO から関東地方では初めて世界農業遺産に認定されました。若手農業者にインタビュー。落ち葉堆肥農法を実践している若手農業者の大木博さん、鳴川和成さん、戸田大輔さん。今後の落ち葉堆肥農法を守っていく後継者の3人にお話を伺いました。世界農業遺産に認定された感想を教えてください。大木さん、世界農業遺産に認定されるためにずっと活動していたので、その成果として認定していただけたのは素直に嬉しいです。鳴川さん、世界農業遺産に認定されたので、それを維持していかなければいけないと思います。また、地域のブランドを作る上ではメリットになるとも考えています。戸田さん、落ち葉堆肥農法が一般に認知されることで、里山を残そうという機運が高まればいいなと思います。落ち葉堆肥を使うとどのような効果がありますか？大木さん、落ち葉堆肥は栄養価が高いわけではないので、あくまで土作り、つまり畑を良くするために入れるものです。農家はそれぞれ土作りにこだわっていますが、なかなか消費者に伝わりにくい。落ち葉堆肥を使っているというのはイメージしやすいため、説明する上での利点だと考えています。また、実際に野菜を食べた方から、おいしいという声もいただいています。鳴川さん、雑木林には畑を良くする菌が豊富にいます。微生物の多様性が保たれている状況のものを、堆肥として畑にすき込むことで、本来畑にいない菌を入れることができます。昔の人の知恵ですが、理にかなっていますよね。戸田さん、いろいろな菌がいる方が病気も出にくくなるので、良いものができると思います。今後の意気込みを教えてください。大木さん、今ある林の落ち葉を活用できることは有効だと思いますし、むしろ活用しない手はないと思いますので、ぜひ続けていきたいです。また、落ち葉堆肥農法を次世代に残すためには、もっと価値を上げていかなければいけないと考えています。将来、子どもたちが就職を考えるときに、農業が選択肢の一つとなることを願って、落ち葉堆肥農法の活動を続けていきたいと思います。鳴川さん、世界農業遺産の認定は、里山の景色など地域の環境や、江戸時代から続いている文化などを守り伝えていくために、非常に意味があり、自分たちが農業を続けていく上での励みにもなります。また、生産者としての PR においても強みになるので、できるだけこの落ち葉堆肥農法を残し伝えていきたいです。戸田さん、実際に開発されてしまったところを見ると、もし自分が農家を継いでいなかったら、今の里山の風景は失われていたと思います。ふるさとの風景がなくなってしまうのは悲しいですから、昔からの風景をできるだけそのままの状態で残したいと思っています。世界農業遺産。世界農業遺産ジアスは、世界的に重要な伝統的農林水産業を営む地域を認定する制度のことで、 国連食糧農業機関 FAO FAO が認定します。世界で24カ国78地域、日本では15地域が認定されています。令和5年7月現在。認定基準、申請地域は世界的な重要性や申請地域の特徴、保全計画に基づき評価されます。 FAO が定める認定基準は、1、食料及び生計の保障、2、農業生物多様性、3、地域の伝統的な知識システム、4、文化価値観及び社会組織、5、ランドスケープ及びシースケープの特徴の5つです。武蔵野の落ち葉堆肥農法世界農業遺産推進協議会、二次元コード。川越市、所沢市、富士見野市、三好町、埼玉県川越農林振興センター、入間の農業協同組合で構成される協議会、世界農業遺産及び日本農業遺産を目指すため、平成28年8月24日に発足しました。世界農業遺産認定までの歩み。平成28年度、世界農業遺産承認及び日本農業遺産への認定申請。平成29年3月14日、日本農業遺産に認定。令和2年度、世界農業遺産承認申請、世界農業遺産への認定申請に係る承認。令和3年10月7日、農林水産省から国連食糧農業機関 FAO に世界農業遺産認定申請書を提出。令和5年6月22日、世界農業遺産科学助言グループ ZAG 委員による現地調査実施。令和5年7月5日、世界農業遺産に認定。武蔵野の落ち葉堆肥農法。武蔵野大地特有の火山灰土で作物が育ちにくい土地に多くの木を植えて平地林、山として育て、その落ち葉を剥き集め、堆肥として畑にすき込んで土壌改良をする伝統農法のこと。武蔵野大地に位置する川越市、所沢市、富士見野市、三好町で江戸時代から360年にわたり続けられている農法です。都心から約 30km 圏内という立地にありながらも、平地林が育む里山は優れた景観、自然環境、文化を生み出し、生命力にあふれたシステムを今も継承し続けていることが世界に高く評価されました。図、循環のイメージと特徴。説明。図には武蔵野の落ち葉堆肥農法の5つの特徴と矢印で循環のイメージが書かれています。特徴の説明にはそれぞれ小さな写真が添えられていますが、省略します。まず5つの特徴です。ランドスケープ、大都市近郊に今も残る平地林、畑、屋敷を組み合わせた短冊型の地割り。一軒の地割り約5ヘクタール、平地林約2ヘクタール、畑地約 2.5 ヘクタール、屋敷地約 0.5 ヘクタール。平地林の落ち葉を屋敷地へ、屋敷地から堆肥化された落ち葉を畑地へ。農業生物多様性、農産物の多様性、希少種の維持保存、平地林の生物多様性、発達した暖流構造と菌類微生物、文化価値観社会組織、大三高祭祀器郷土芸能、多様な主体の参加、伝統的な知識システム、厳しい自然条件を克服、安定的な農作物の生産、食料及び生計の保障、 多品種多品目の露地野菜を生産する一大産地、落ち葉堆肥の恵みを受けた野菜。次に循環のイメージです。矢印が伝統的な知識システムの項目から出て、大都市東京と書かれているところへ向かい、大都市東京からまた伝統的な知識システムの項目に戻っています。矢印上には循環に関する特徴や事柄などが書いてあります。はじめに東京に向かう矢印上にある事柄を矢印の出発点から順に読み、次に戻る矢印上にある事柄を順に読みます。行き、伝統的な知識システム、厳しい自然条件を克服、安定的な農作物の生産、食料及び生計の保障、多品種多品目の露地野菜を生産する一大産地、落ち葉堆肥の恵みを受けた野菜、都市への食料供給、大都市東京、戻り、大都市東京、首都東京から30km圏内、大都市近郊の農業遺産、都市住民による落ち葉掃き、伝統的な知識システムへ戻る。図終わり。落ち葉サポーター大募集。落ち葉掃きに参加できるサポーターを募集しています。落ち葉堆肥農法の担い手不足の今、農業遺産を一緒に守りませんか？ロゴマーク募集。世界農業遺産武蔵野の落ち葉堆肥農法のイメージを象徴するロゴマークを募集します。あなたも実践農業者になりませんか？落ち葉堆肥農法を実践している農業者は、同協議会に認定されると、同農法の保全を図るための補助が受けられます。埼玉県武蔵野地域が世界農業遺産に認定の二次元コード。なお、それぞれについて詳しくは市ホームページをご確認ください。11、サンタから始める健康づくり。サンタ、三漢数字の三、タ、多い。ピンピンキラリ、目指せ健康寿命日本一の町。健康づくり支援課、電話 229-4121、ファクス 225-1291。いつまでも元気で充実した生活を送るためには、健康寿命を伸ばすことが必要です。しかし、健康寿命を伸ばすためには、成人期以降に増加する生活習慣病を予防することが重要となります。生活習慣病は、自覚症状がほとんどなく、静かに進行するという特徴があるため、気づいたらもう手遅れとならないよう、今から適切な生活習慣を実践し、健康な身体を維持できるよう努めましょう。健康寿命、日常的、継続的な介護を受けることなく、健康で自立した生活を送ることができる期間のこと。サンタとは、一無、無縁、縁、煙。二生、消食、消酒、酒、酒。サンタ、多動、多休、多節、節、節する。は、日常心がけたい生活習慣をわかりやすく表現した健康標語で、日本生活習慣病予防協会が普及啓発に力を入れています。コロナ禍では外出自粛等によりサンタのすべてが減ってしまった人も多いのではないでしょうか。これから暑さも和らぎ過ごしやすい季節になります。サンタを意識して健康づくりに取り組みましょう。心得その1、多動。今より10分多く体を動かそう。特別な運動をしなくても日々の暮らしている中で十分多動を実践することはできます。座ったままの状態は極力避け、できるだけ意識的に体を動かしましょう。 寝るより座る、矢印、座るより立つを意識。×食べた後横になる。×デスクワークで長時間座ったまま。座りっぱなしは要注意。30分に1回は席を立ち動きましょう。部屋にあるリモコンなどを遠くに置く。わざと動かないといけない環境を作り、座ったままを防ぎましょう。あえて遠くに必要なものを置くことが自然に体を動かすポイントです。ちょこっとプラス、ゲームなどを使って楽しく運動、ウォーキングなど、体を動かすことに慣れてきたら、少し負荷のある運動を取り入れるのもおすすめ。室内や家族で楽しめるゲームや動画、ウォーキングなど、好きな運動に取り組んでみましょう。心得その2、多休。しっかり休養、心と体のリフレッシュ。毎日の生活やライフステージに合わせて、心身ともにリフレッシュする機会を持ち、バランスの取れた健康的な生活を送りましょう。心得その3、多節。多くの人、こと、物に接して生き生きした生活を。健康の持つ社会性に着目した多節は、健康長寿に欠かせない認知症の予防。現代社会では誰もが陥りやすい孤立、孤独を避けるための生き方を提言しています。社会や人とつながりが途絶えると、身体的、精神的な健康障害が起こりやすいことが科学的にも証明されています。趣味でも仕事でも、何かしら目的や生きがいを持っている人は生き生きとしています。いつまでも若々しく元気でいるために、人との交流も大切にして、自分に合った健康的な生活を送りましょう。心の元気も大切です。元気があれば、ある程度のストレスに耐えることができますが、強いストレスや長引くストレスは、心身の不調を招いてしまいます。生活する上で、ストレスは避けて通れません。ストレスをなくすではなく、付き合うと捉えて、上手に対処していきましょう。ストレスから心を守る5つのステップ。1、気づく。心の声に耳を傾け、危険信号が出ているか気をつけましょう。2、休む。心身の回復に重要な休養の柱は睡眠ですが、入浴などもリフレッシュできますね。疲れたと感じたら、いつもより休養をとるようにしましょう。3、調子を整える。生活習慣の乱れは大きなストレスにつながります。生活習慣を見直し、体内リズムを整えましょう。4、リラックスする。自分なりのストレス解消法を見つけましょう。気分転換は心にゆとりをもたらしてくれます。5、相談する。悩みなどは抱え込まず、周囲の人や専門家に相談するようにしましょう。ストレスに負けないためのライフスタイルのポイント。運動。じっとしていたらもったいない。座ったままの生活は、血流や代謝だけでなく、気分も落ちてしまいがち。体を動かすことは、筋力アップなどの機能面だけでなく、リフレッシュとしてストレスの解消にもつながります。心と体の健康のため、少しずつでも体を動かしましょう。睡眠、脳と体の充電を。睡眠には心身の疲労を回復する働きがあるため、量の不足や質的に悪化すると健康上の問題や生活への支障が出てきます。脳と体のため、毎日一定の睡眠時間を確保することが大切です。栄養、朝ごはんを大切に。朝ごはんは体内時計を動かす大切なスイッチです。 朝ごはんをはじめ3食をできるだけ規則正しくとりましょう。日中活発に活動することができ、睡眠の質も高まります。健康寿命を延ばそう。生活にサンタを取り入れて健康寿命を延ばし、ピンピンキラリを目指しましょう。